そうね、すごいですね、
はいはい、だから、うん、まあ、パウロも、うん、そのテトスの一章14節で、うん、気を取られることがないようにさせなさいっていうね、つまりユダヤ人の作り話や真理から連れていった人々の定め、うん、でさっき、使徒行伝の20章の3節と19節には、うんうん、ユダヤ人の陰謀によってパウロが本当に苦労したということを書いてますよ ね、
そ う、 ね、
でそういうことに気をつけなさいって言ってるわけだから、うん、もう陰謀なんてないでしょうっていうね、うん、あなたたちの妄想だよではなくて気をつけなさいって言われていると同時に、うん、もう実際に人が苦しい目にあったよって、うんね、うん、そういうユダヤ人の陰謀はある、あ、その当時あったわけ、ね、うんうんうん、でまた使徒の書簡にもそういうふうに書いてるんで、
うん、
神の言葉でそう言ってるんだからそれこそ素直に、うん、あ、そういうことには気をつけなくちゃいけないんだという立場を取るのが、うん、正しいと思います。例えば、
うん、
ハイキング的なものっていうのと、うん、険しい山を登ったり、うん、そこで宿営したりするのとちょっと違うじゃないですか、うん、ハイキングでもね、
も全然違
います、ね、歩き方とかももちろんね、うん、ハイキングだからって言って私たち特に年取った人は舐めてかかっちゃう、ちょっととんでもないことになるかもしれないから、いろいろそれなりの、ただ歩くに散歩するにも歩き方があるっていうかね、本が出てるから、まあそれはそれなりの秘訣とかあるだろうし、でもそれと険しい登山を登るのとっていうのは全然違ってくるじゃないですか。そしてそれは学んでおいた方がいいですね。平坦地を歩く気持ちで、元気だから登れるよって言って、
遭難した人が、
そうですね。
そうしていなかった。
でもこの人生のマップっていうか、これから観覧期に向かおうとしている時にね、あなたがそういうのも面倒くさいし、ね。おどろおどろしたことばっかり喋るからついていけませんってね、
うんうん、
私の信じてるイエス様はそういうもんじゃないから、ね、
いや白く読んでください
なんか、険しい話ばっかりだから、うんうん、いや険しい状態にこっちが好きであろうとなかろうと、うんうん、世界は入っていくので、うん、イエス様は愛のうちに語っておられるわけだよね。
勝利の方法を教えてくれてるわけだよね。
それは神の愛からで、
うん、
いやそんな、うん、私の知っているイエス様とその信仰とはちょっと相入れませんというのはね、
うん、
いや信仰別に、ね、強制するつもりはないし、
うん、
みんな各自の選択と人生における決断ですけど、
うん、
ヨハネの黙示録のね、
はい、
一章一節、うん、ね、から、
はい、
三節、
うん、
この初め、
うん、
イエス・キリストの黙示、
うん、
この黙示は神がすぐにも起こるべきことをそのしもべたちに示すため、
うん、
キリストに与え、そしてキリストが御使いを使わせて、しもべヨハネに伝えられたものである。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証と、すなわち自分が見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、これを聞いてその中に書かれていることを守る者たちとは幸いである。
うん、
時が近づいているからである、
ね、この予言の言葉を朗読する者と、
うん、
これを聞いてその中に書かれていることを守る者たちとは幸いである、
うん、
時が近づいているからであるってでしょ。だからこれを読むこと、
うん、
そしてそれを守るためには一体何が書かれているのかということを悟る必要があるわけですよね、
うん、
だからもう分からないのにどうして守ることができる、うん、じゃあ黙示録に書いてることを守ってくださいって言われて、うん、何を守るんですかっていうことになるでしょ、
うんうん、
これまず読まないといけないし、
うん、
ここで何を気をつけたらいいかということを汲み取らなくちゃいけないじゃないですか、うんうん、 これはそういう険しい複雑な時代に入っていく中で、
うん、
そしてイエス様が人々に欺かれないように気をつけなさい、
うん
ね、これは生みの苦しみともあるし、かつてなく今後もないような患難だよって言ってるわけだから、それなりに厳しいわけだよね。だからそれを私たちはやっぱり愛のうちに与えてくれた方のそういう言葉を慎重に受け止める必要がある。で、このすぐにでも起こるべきこととか、ね、時が近づいているっていうそういうことから、いやなんかねずっと別にこの2000年間もね何も変わってないから、そういう緊張感とかちょっと脅迫めいた、そういう受け取り方自体が、ちょっと間違っていると、そういうこと、また認識で考えないで、もう近づいてるなら近づいてるんで、第2ペテロの2章のですね、はい、3節から、
まず次のことを知るべきである。終わりの時にあざける者たちがあざけりながら出てきて、自分の欲情のままに生活し、主の来臨の約束はどうなったのか、先祖たちが眠りについてから、すべてのものは天地創造の初めからそのままであって変わってはいないと言うであろう。すなわち彼らはこのことを認めようとはしない。古い昔に天が存在し、地は神の言葉によって水が元になり、また水によってなったのであるが、その時の世界は御言葉により水で覆われて滅んでしまった。しかし今の天と地とは同じ御言葉によって保存され、不信仰な人々が裁かれ滅ぼされるべき日に火で焼かれる時までそのまま保たれているのである。
愛する者たちよ、この一時を忘れてはならない。主にあっては一日は千年のようであり、千年は一日のようである。ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ一人も滅びることはなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。しかし主の日は盗人のように襲ってくる。その日には天は大音響を立てて消え去り、天体は焼けて崩れ、地とその上に作り出されたもの、ものも皆焼き尽くされるであろう。このようにこれらは皆崩れ落ちていくものであるから、神の日の到来を熱心に待ち望んでいるあなた方は、極力清く信心深い行いをしていなければならない。その日には天は燃え崩れ、天体は焼け失せてしまう。しかし私たちは神の約束に従って義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいる、
はい、だから信仰によってね、私たちは待ち望むわけですね、
うん、
ある人が言ってるようにね、約束どうなったのってね、うん、もう怒らないじゃんっていうことではないよって、そういう人が現れるってありますよね、はい、で、マタイの25章をちょっと開いてみますね。これマタイの24章の終わりもそうなんですけど、ここのね、マタイ24章25章、これらね、約束がなかなか成就しない、主人が帰ってくるのが遅いと思ってしもべを打ち叩き始めたり眠りこけたりしちゃうでしょ、ね、これすぐに帰ってくるよっていう約束のもとにイエス様天に昇られたんだけれども、待てど待てど何世紀経っても帰ってこない、 この教会時代、あの教会の時代がこう点々と次から次となっているけれども、まあ、教会の歴史、伝統、そういうものにどんどん凝り固まっていく中で、うん、なんかもう信者が眠りこけてしまう、
うん
うん、眠っている状態になっちゃってるんじゃないかと思うんですよね、うんうん、で、まあ、それがそういう、状態になることを神様はもう知っておられる、うん、なんかあまり期待してないというか、うん、もう信仰生活ってこういうものだという、うん枠に、はまっていて、真に主の来臨を待ち望むという、うん、その初代の教会の人たちのような、彼らはもう主は近いという感覚で持ってたんだけれども、うん、もうずっと来ないじゃないかというね、うん、そういうふうなあざけるものが出てくるであろうというね、いや、主の再臨は信じてますよって言うんだけども、霊と生き方と態度でね、そういうその緊急性というか主は近いというそういう信仰を持って待ってないね、それに対して、うん、マタイの25章、うん、一節からちょっと、あ、じゃあママ、
はいはい、そこで天国は10人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出ていくのに似ている。その中の5人は視力が浅く、5人は視力深いものであった。視力の浅い者たちは明かりは持っていたが油を用意してなかった。しかし視力深い者たちは自分たちの明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していた。花婿の来るのが遅れたので彼らは皆居眠りをして寝てしまった。夜中に、さあ花婿だ、迎えに出なさいと呼ぶ声がした。その時乙女たちは皆起きてそれぞれ明かりを整えた。ところが視力の浅い女たちが視力深い女たちに言った。あなた方の油を私たちに分けてください。私たちの明かりが消えかかっていますから。すると視力深い女たちは答えていった。私たちとあなた方とに足りるだけは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。彼らが買いに出ているうちに花婿がついた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に婚宴の部屋に入り、そして戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、はっきり言うが私はあなた方を知らないと言った。だから目を覚ましていなさい。その日その時があなた方にはわからないからである。
だから、自分が眠ってしまっていないかということを、つまり、信仰ではない、
うん、
生きた信仰ではないのに、うん、自分は信仰生活していると思っているなら、うん、いよいよさあ花婿が来るよっていうね、うん、それはいよいよ本当に終わりの時だねってこういうふうに迫ってきて、
うん、
ね、あの人もら、あの牧師さんもなかなかラプチャーしないし、うん、どうも観覧がない、うん、迫害が世界的にクリスチャンに起こってるんだけど、どうなったのってね。
その時、
うん、その時、
皆さん、
うん、
それにそんなことが起こってしまった。
うん、
彼にとっては不意にっていうこと、
ね、そういうことになっちゃうよね。なんかおかしい。ね、でも
変だってい
う、しっかりと油を備えるっていうのはそういう正しいね、教えっていうのをしっかり学んで備えるということだと思うんですよね。
うん、
うん、だからこれは各自ね、
うん、
いかにこの世的なものの考え方に誘惑されるか、うん、そして悪魔が、ね、そんなことないよって言って、
うん、
この世の出来事とか物の考え方 いわゆるこの世の常識みたいなものでね、うん、惑わして真剣にこの神の言葉に向き合うことを妨げようとしちゃうと思うんですよね、うんうんうん、そういう信心深い行いを、極力信心深い行いをしなければならない、うんうん、もう明日イエス様が来るなら、うん、ね、明日自分の主人が帰ってくるなら、うん、きれいにしようと思うじゃないですか、うん、自分たちの心、行いっていうのを熱心になって悔い改めて主をお迎えする、
うん、
ね、主のもとに連れて行ってもらえるということのために備えるべきなんですよね、うん、
いや本当にもしそう、そう、それは本当に自分にとってもすごい、
うん、
なんて言うんだろう、
でね、
うん、考えさせられ
る、考えさせられますよね、うん、でも人の言い伝えによって、うん、例えばこんなことを言う、うん、何でもない、うん、まあ、伝道師といえば伝道者かな、うん、何この何の資格もない人がこんなことを口すっぱく喋ったって、うん、いやいや、そんなね、
うん、
うちの教派の教義にはそんな、うん、ね、こうありますよって言って、うんうん、落ち着きなさいってね、まあ、別に慌てることを言ってるんじゃないですよね、うんうん、慌てるべきじゃないし、うん、慌てる必要も全然ないんですけど、うんうん、熱心になって悔い改めて、
うん、
そういう陰謀とかはないよとか、うんうん、そういうことではないんです、かえってイエス様が作り話にそれていく時がある、
うん、
そしての惑わし、
うん、
ね、安全だ、平和だ、
うん、
ね、無事だよっていう、うん、そういう聞こえのいいことを話して、
うん、
いることに惑わされるべきではない、
うん、
かえっての、うん、この終わりの時のために神様、うん、イエス・キリストご自身が使徒ヨハネを通して、うん、与えてくださった啓示ということは何なんだろうって、うん、本当は熱心にそっちに向かうべきなんですよ、
うん、
そういうこの世のね、うん、テレビでこれが起こった、あれが起こった、ね、もちろんそんなにとらわれるべきじゃないですよ、
うん、
疲れ果てる、
うん、
情報過多で、
うん、
そうなんじゃなくて、うん、十分な情報が黙示録にあるわけ、
うん、
それをただしっかりと、
うん、
精霊の助けのもとに掲示してもらいながら、
うん、
読み解いていくっていうのは大切なことだと思うんですよね、うん、私たちが
今の時代って、
うん、
そのテレビがその陰謀テレビだけでなくその社会全体で陰謀論者を卑下する、
うん、
そういう風にも
いつもこう
アドバタイズしていますよね、
陰謀はないということが陰謀
だよね、そう、
だから批判的なものの見方できない、
うん、
あ、ちょっとこれ変なんじゃないって、だってこれとこれとこれが起こってるよってね、だからおかしいよねっていう、
うん、
それを口にするのをね、うん、あんた陰謀論者ですね、
そして削除されちゃうでしょ、
うん、
そういうことをもう狙われて、
人間はゾンビじゃなくって、
うん、
自分で考えれるように神様が作られてるんだよ、
う
ん、それを感じ取れるべきだし、自分でこれは
騙されてるな、
うん、おかしいって、うん、そうじゃないと思うって、うん、それを自分で自らこう見分けていかなくちゃいけないんです
よ、
ね、うん、人類の最初から蛇に騙されているじゃない、
うん、
それは私たちの教訓のためなわけでしょ、ね、
あまりにもね、その惑わしが多すぎちゃって、
うん、
それによって、
うん、
それが、
うん、
惑わしじゃなくて、うん、こう真実とまではいかなくても、うん、まあ事実なんだろうっていうふうに考えている人が大部分だから、
うん、
それに、うん、そういう世界で、
うん、
そしてそれメディアもその 90% 以上がそれでしょ、
うん、
そういう中でこう より分けるっていうのがもうなかなか簡単ではないって感じるんですよね。
うん、
そしてあのじゃあ信仰を持っているね、クリスチャンという信仰を持っている、うん、イエス様に信仰を持っている人の情報は正しいんじゃないかって思ったら、
うん
うん、とんでもなくて、
うんうん、
だから、うん、あのとても難しいって感じてるんですよね、
うん、
であのもちろん人間は、はい、あのいつも正しいことを言うわけじゃないし、
うん、
かなりこの人はあのいいなんていうのかな、うん、私が感じてることと、うん、お師匠のことを言ってると思っても、うん、最後のところで全然この間の人みたいに、
うん、
っていうのがあるじゃないですか、うん、そういうのがすごく多くて、
うん
うん、選別するのが難しいですね。
そうですね、うん、本当ね、
うん、
識別していかなくちゃいけないですね、
うんうんうん、で私が、まあ、あの今、うん、まあ、なんていうのか、じゃあどうしたらいいの、うん、っていうことで、
うん、
あの一つのことが間違ってたからこの人の情報は全部間違ってるっていうわけじゃないので、
うんうんうん、
あのなんていうの、いろんな人がいろんなことを言ってるわけだけど、
うん、
この人の情報は全部正しいという、
うんうん、
考え方は正しくない、
う
ん、しない、
うん、ね、
だから、
はい、
間違ってる可能性はある、
ね、そう間違ってる可能性がある、
ね、
うん、そういうふうに見てって、うん、あ、この人はこれは私は正しいと思うけどこれは違うんじゃないかって、
うん、
そういうふうにして、うん、見るように
してますね、うん、それはあの正しい見方だと思いますね、
うん、
聖句にもかなっていると思います、
うん、
あの人の知るところは一部分に過ぎないってあるから、
うん、
あ、それそういう見方もあるし、
うん、
それは情報の、うん、あのワンピース、
うん、
でしょうねと、うん、いう見方、あの全部疑うんじゃないけど、
うん、
ね、あ、どうしてそう言ってるんだろうってね、
うん、
あのうん、もしかしたら惑わされてるかもしれないし、うん、もしかしたら正しい、ね、かもしれない、うん、でも惑わされたからって言って、うん、悪人ではないかもしれない、
うん、
ね、あのなんか自分も惑わされてしまうことがあるので、
うん、
でも惑わされる可能性がある人間だということを踏まえて、
うん、
やっぱり邪険にしていかないとなというね、あのそういうことですよね、
うん、
はい、でそういう中で、うん、やっぱりあのこう知識が何でもかんでも第一であるということではなくて、
うん、
あの あらゆる知識に通じていても、うん、愛がなければ一切は無益なんだと、ね、うん、あの生き方として私たちはまず愛に、
うん、
あ、生きているかどうかということが、うん、第一番のことですよね。
そうですね、うん、
それでいてやっぱりあの欺きっていうのは意味を結ぶわけではないから、
うん、
相手にとっても自分にとっても結果は良くないわけだからね、欺きにフォローしてたら、
うんうん、
だからそれはやっぱりあの祈り深く識別していくということが、
うん、
あの
すごく大切
ですね、うん、ですね、特にこの時代、
うん、
欺きの時代ですよね、うん、惑わしの時代、
うん、
終わりの時にイエス様が人に惑わされないように気をつけなさいって言われたわけで、
うん、
あのこの時代の特徴だと思います、
うん、
特にね、
特徴ありますよね、
うん、
例えばテレビの言ってることは、
うん、
ほとんどがその私たちをある特定の考え方をするように、
うん、
洗脳する道具であるっていうことを、それはやっぱり知ってた方がいいかなって、
うん、そうね、
私は それをそこ今自分がそう言えるんだけど、そう言えなかった時期があって、うん、その時はあのテレビで流されるニュースとか、もう何年か前になりますけどね、それは、まさか嘘ついてないっていう、 本当にナイーブな考え方してましたね、うん、まさか、嘘じゃないってこう言ってるからこうなんじゃないのっていう、
うん、
そういう本当に単純なあの考え方だけど、それはそう今そうでないことを本当に感謝します。今そういうふうそれはそうじゃないんだよっていうことが分かって本当に良かったなって思いますね。
そうですね、
はい、うん、そのトランプの時、うんうん、はじめほらねえ、なんか本当にもうメディアこぞってトランプ下ろしだったですよね、うん、テレビから何から何までトランプさんはまるでなんかすごい悪人で、うん、あの NHK すごかったですよね、うん、でもあのあ今ももちろんメディアはそうなんですけど、でもそれが実はそのそういう背後から操っている勢力によって報道機関というのが操られている、ただの宣伝機関であるっていう、こっちこういうふうに考えなさいよって、だからテレビで言ってることと反対のことを考えた方が
今は
いいみたいですよね、今の時代は。
同じことをプーチンに
ずっとしてる、うん、そう今プーチンにしてる、うん、でプーチンのことそうやってて、であの今プーチンでせいでせいって盛んに言って、うん、まあ多少そうなのかもしれないけど、うん、やっぱりそこはやっぱりそういうそのメディアのコントロールしようというあれがあるだろうから、うん、ちょっと差し引いて、あの全部ただ鵜呑みにはできないんですよ、うん、っていうことは、うん、だんだん ね、はい、あのそのテレビの見方とかその情報報道機関が言ってることのこの言ってることの聞き方っていうかな、そういうのを今学んでるかな、うん、
最近プーチンがね、うん、あの西洋社会はサタニズムに侵されていると言ってますね、うん、
言ったんだ、
うん、そしてそういう私たちの国では、うん、そういうあのジェンダー、うん、男性と女性の区分けがつかないようなことを、うん、私たちはプロモートをここの国でしたいですかって、うんうんね、そういうことを言ってました。つまりサタニズムっていうのは、うん、その中のその一つっていうか、まあ、サタンがの策略にはたくさんあるけれど、うん、あのそういうセックスを使って誘惑して、うん、そしてその後、うん、この、まあ、家族崩壊、結婚崩壊がつながりますよね、そうした基準がすごく下がった中で、うん、あの、まず結婚というバウンダリーが弱くされる、
うんうん、
その後今度は、うんうん、あの男性女性のバウンダリーも弱体化する、うん、だからよくあのヤギの形ですね、うん、上はあの女性の、うん、あの中佐があってあの下は男性というね、うん、ああいうやつがあるじゃないですか、うん、ね、あの、そういう両性、
うん、
あるいは男性から女性に女性から男性にという、うん、そういうもう一律化、区別がなくなる、うん、あの
いや、
うん、それが
気持ち悪いと思う、やっぱり私は嫌だ、
人間のアイデンティティ、うん、尊厳っていうのをなくして、
うん、
男性も女性もない、
うん、
単なる一個のコマ、
うん、
そしてだから番号制になっていくんですよ、どんどん、うん、番号で呼ばれる一つの、うん、コマに過ぎない、そういうふうに悪魔の支配というのはそういう、うん、そういうことなんですよね、
うん、
彼らが必要なのは、うん、あの人口削減の後に、うん、あのまあ、残しておく 人間というのは、うん、あの従順な奴隷、
うんうん、あのこの前の厚生労働省の、
うん、
職員さんたちみたいな
従順な奴隷で、うん、 何も反旗を振り返らない人たち、うん、はいはいって言われたことをただ淡々、ね、としていくような人たちだけを生かしておいて、
うん、だからこのね霊の戦いというのは昔から行われているんですね。出エジプト記の14章ね、これは出エジプト記の中でも一番際立った映画にもなるシーンなんだけど、後悔が分かれるシーンなわけでしょ。つまりこのイスラエルの民、神の民を奴隷にしておきたい、このパロとエジプトの軍勢というのは、そのアンチキリストの軍勢に例えられるわけね。そう。で、この終わりの時に、この最終決着っていうのがあるわけ。その奴隷制に、あ、やっぱりエジプトの方が良かったじゃないかっていうね。私たちなんでこんな荒野で、奴隷の時には、少なくともニンニク食べれた、奴隷の時には少なくとももうかなり厳しかったけれど何か食べ物を生かしてもらい続けれた、ね、なんでこんな荒野に自由解放って言ってくれたけど、ね、私たちは引き換えにこの場所で死ぬことではないかっていう、そういう現実というかね、迫ってくる恐怖に、屈するとそういうことになる。でもモーセはその時に、背中を海にして迫ってくる、この敵を見てね、今日救いを見なさいっていうふうにして立つわけでしょ。それがちょうど黙示録に、海の岸辺で、神の民はモーセの歌を歌うわけですね。モーセの黙示録の何章かな、それ出てきますよね。水晶のような海の岸辺でそれを歌う、モーセの歌を歌う、モーセの歌、モーセと子羊の歌ね。つまり私たちは同じような信仰のテスト、そういう時に自分たちはああもうダメだって言って信仰を捨てるか、そうではなくて、私たちはそういう魂の奴隷になって、今日生きていく食物のために刻印を打って、獣の奴隷に、なりますということではなくて、今日私は神の救いを見ますというね、そういう信仰を持って、なぜなら私の主人は獣ではなくて主イエスだから、そんなことできるはずがないというね、そういう人たちが海の向こうに渡るんです、ね、それは地上で奇跡的な保護と供給があるかもしれないし、あるいはもう天国に連れて行かれるかもしれない。天国に連れて行かれるということは卒業ですね。それは栄誉なんです。主にあって死ぬものは幸いないわけですよね。だから、獣に服従することを拒むなら、勝利以外にないです。天国に行って、主と共に支配者になるか、あるいは拒むことによって、神が地、かつて地上でそのイスラエルの民を荒野で、保護し供給し、敵も主の軍勢によって守って、敵からも守られた、そういう奇跡を目にするか、でエキサイティングな時代を迎えるか、どっちにしろ、主に、こう服従するもの、子羊にどこまでも死に至るまでついていく決意をして実際にする人たちっていうのは祝福されるわけですよね。
祝福されるんだよね、
その道のりが、うん、詳しく書いてくれているのが黙示録で、
うん、
これついていけないから読みませんっていう人の話を聞くと、うん、あるいは牧師もね、いや、うちでは読みませんというのを公言している牧師とかいるんで、うん、それこれからのね、うん、どうやって神の言葉以外にそういう、うん、困難を乗り切る知恵があるのか、うん、ね、精霊、
人間の知恵じゃないですよね、うん、人間の知恵で乗り越えられるわけじゃない、
そう、精霊は神の言葉を、うん、イエス・キリストの言葉を思い起こさせるわけでしょ
う、 そうだよね、
そしてこれは黙示録はイエス・キリストの啓示だよね、
うん、
イエス・キリスト直接の言葉で、うん、それが使徒ヨハネに伝わって与えられているメッセージなので、
うん、
本当に、
うん、
へりくだるなら、うん、へりくだるならもうすでに与えられている御言葉にまず、うん、一生懸命勉強するということが必要なんだと思うんですよね、
うん
うん、でそういうのは、うん、必要ありませんという人の解釈ではなくて、うん、真剣に、捉えてくれている学者たちの言葉の方が僕はもっと信頼に値すると思うんですよね。その学びにあたってもね、うん、小さき群れを、ね、うん、恐れるな、うん、御国を下さることはあなた方の父の御心だからであるとね、これは従順に自分たちの分を果たすことを放棄して、うん、そしてその約束を要求するんじゃなくて、
うん、
本当に、すべきことをやって、主が与えてくださっている御言葉を感謝して、
うん、
しっかり学んで、
うん、
でそれに応じて従って、行くものに神様は、
うん、
そういう保護を与えてくださると思うんです、
うん
うん、イエス様がエルサレムを見て、うん、そこはたくさん律法学者やパリサイ人たちによって支配されていたエルサレムなんだけれど、うんうん、エルサレム、エルサレム、
うん、
私は何度あなた方をね、翼、面取りがヒナをその翼の下に集めるようにあなた方を集めようとしたことか、しかしあなた方は聞かなかったってね、
うん、
それゆえに、ね、これは滅びることを主は語られたわけでしょう、ね、しかしあなた方は聞かなかったってね、うん、耳のある者は聞くがよいってね、うん、御霊が諸教会に言うことを聞きなさいって言ってるわけですよね、うんうん、でもある人は見ても見ず、
うん、
聞いても聞かない、
うん、
それは彼らが悔い改めて癒されることがないためであるってあるの、それは悲しいことです、うん、でも私たちそれいやこれはねあなた絶対聞かなくちゃいけないよって言ってね、うん、これをねちょっとあまり強引に与えることができないし、そんなことをしたらそれに価値観を見出さない人たちは、ね、向き直って噛みついてくるってありますので、うん、自分たちがやるべきことをやって、あとはその人たちがね、うん、どういうふうにそれの理解に至るかっていうのは精霊とその人たち自身の選択に任せていく必要があるわけですね、
うん
うん、そうですよね、
うん、
本当にそう、
うん、
でも滅びに至る道は広く、うん、そうから入っていくものが多い、うん、命に至るものは狭く、それを見出すものが少ない、
うん
うん、でもこの命の機微に従っていく者にとっては、うん、たとえ死の影の谷を歩むとも、うん、災いを恐れません、うんうん、あなたが私と共におられるからですってあるので、私たちはねこれ暗くね、まあ世界情勢は暗くなっていくように見えても、その中で、私たちを導いてくれる羊飼いで、私たちは忠実に純粋に主の 語られた言葉を信じて従っていくっていうね、そういうものになってなりたいですね。じゃあお祈りしましょう。はい、エメン、主イエスよ、感謝します。エメン、皆が崇められますように。エメン、あなたが私たちと共にいて語りかけてくださっていることを感謝します。そして私たちに聖霊を送ってくださり、導いてくださっていると信じます。どうぞ引き続き私たちに気づかせたいこと、私たちが目を開いてみなければならないことを示してください。あなたは我らの羊飼いです。どうぞ私たちこの小さき群れを導いてください。エーメン。そして、皆のゆえに私たちを正しい道に導いてください。それによって、私たちの、言葉、語ることは、また私たちの行動、私たちの存在を通して皆が称えられるように、そのための器として用いてくださいますようお願いします。今日の鎖という時間、どうぞ導いてください。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りします。アメン。